to your mind. Don't think, feel. Internet Radio, Okiraku Channel. Here we go.
はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、本当にこう冷え込んでまいりましたね。
なんかいきなりですね。
来ましたね。
来ましたね。
僕昨日ちょっと釣り行って、
はい、はいはい、
あまりの寒さに帰ってきましたよね。
いつも朝方行ってはりますよね。
そうそうそう、もう朝は無理って感じですよ。
うん、だから朝寒うて無理。
そうだから、ああちょっと夜行こうと思ったら、
うん、
あの風吹いてくるともう飽きませんね。
ああそこ寒いですもん、吹きさらしですもんね。
そうなんよ、もうビュンビュン来るからね。もう
何も遮るもんないから、
あかーんみたいなの帰ってきましたけどね。
そもそも釣れへんでしょこの時期。
そもそも釣れませんけどね。
うん、
ああいいこと言うね。釣れないことを確かめに行く。
確かめに行くですね。
これが釣り人の心境というかね、言い訳なんですけども、はい、あのね、それで、ちょっと最近いい、はいはい、あったかい、防寒グッズに出会いましてですね、
はいはい、
僕はあのカイロを使ってるんですけど、白金カイロなんですね。
白金カイロね、懐かしいですよね。
もう懐かしいよ。
懐かしい。
子供の頃からあるよね。
あります、あります。もうほんまにもう何十年ですね。あれ
何十年、あれね、そのままなんですよ。
あの
形、デザイン、
なんかライターみたいな形ですよね。
ライターっていうかな、
ジッポのライターみたいな。
そうやね、もっとね、薄、
もっと大きく、
薄くと大きいですよ。
うんうん、うん、
手のひらぐらいあるよ。
はいはい、
うん、あの指は入れないでね、あの手のひらというかなんていうんですか、これひらですよね。
いや手のひらですね。
そうそうそう、そのぐらいのサイズで、でね、白金カイロ使ってる人いるかどうかわかんないんですけど、いろいろなカイロにこう、まあ普通は使い捨てカイロじゃないですか。
まあまあそうですわね。
うん、で使い捨てカイロって物足りへんなと、
うんうん、
外のああいう寒いとこ行くとね、うん、で、ああ、ちょっと白金カイロにしようと思って数年前から白金カイロ買って、
うんうん、
使ってんねんけど、これ本当に熱量が半端じゃないからね。
ああそうなんですか。
うん、もう僕はなんか使い捨てカイロの3倍はあるんちゃうかなと。
ああ、だいぶ暑いですね。
そうなんですよ。そう、専用のあのなんていうか布の、ポーチに入れなければ暑くて持ってられないぐらい暑いんですけど、うん、
低温やけどが怖いからね。
そうやね、あれは絶対した方がいいですね。
う
ん、それでね、あ、はいはい、腰に当ててたんやけども、
うんうん、
ちょっと物足りへんなみたいな、
はいはい、
もっとあったかなれへんかなってことで、うん、あったかろうっていうね、ものに出会いましてですね、
はいはい、
いわゆるネックウォーマーなんですけど、首、はいはい、首に巻く感じなんだけども、背中にね、風感のツボっていうのがあるんですよ。
はいはい。
まあこれはあの書いてあったんですけど、
うんうん、
ピカちゃんもね、まあ、専門の分野やと思うけども、
はいはい、
ちょうど首の下、
はいはい、
ですね、後ろ背中の首の下、うん、大椎というツボと、うん、その肩甲骨の内側に風門というツボがあって、
はいはい、
ここを温めると、
うんうん、
全身が温まるというかね、上半身全体がわーっと暑さが広がっていくと。
風邪の予防にもなりますからね。
そう、そう書いてありました、書いてました。そうそうそうそう、うん、そこを温めると風邪の予防になると。
で要はね、背中がゾクッとして風邪引きの前兆みたいなありますもんね。
言うね言うね、
ゾクゾク
っていう背中やね、うん、
入っていきますよね、
は
い
は
い、
そうやねそうやね、それでね、その背中にその白金カイロを当てるグッズなんですよ。
なんか袋があるんですか。
そうなん、袋がついててね、
はいはい、
うん、それで首に巻いて、背中にどっこいしょって、こうちょうどその風間のツボに当たるようなところにポケットがあって、
ようそんなん見つけてきますね。
そうそうそう実はね、あの上の、あ下の子か、 はあ、来年ね受験なん、来年受験とかもう3ヶ月か、
大学って
大学受験なんです、大学受験なんですよ。
早いですね、もうそんなんですか。
そうやんね。
そっか、僕うちの子と一個違いでしたね。
そうなん、そうそうそうそう、
はいはい。
それでね、まあなんか、寒いやろうなと、
ほうほう、
うん、まあ塾行ったり、まあ試験会場も寒いだと思います、
ね、ああ試験会場寒いですよ、
ね、2月とかね、
うんうん、
それでまあクリスマスプレゼントどうなんていうあれじゃないねんけど、なんか多くろうと思った時に、出会ったのこのあったかろうというやつで、
ああ娘さんのためまずは、
そうそう白金回路送ろうと思ったんです最初、
はいはい、
うん、でもその白金回路ってこうポケットに入れても温まらないんでなかなか、
うんうんう
ん、なんかないかなと思ったこのあったかろうが出てきて、
はいはい、
うん、でこれしてるんですけど、ね、今ももう、はい、すっごい暑いです。
暑いぐらい、
全身暑い、そうそうそうそうそう、でね、Amazon のレビューなんか見るとね、冷蔵庫の中で仕事してる人が、
ああはいはい、
これやったポッカポカみたいな、
おお、
もう寒いっていう感じしないんですとかね、
そんな効くんですね。
そうなんです、アマゾンのレビュー見たら面白いですよ、
うん、
こんな効くんやと思って買ったらほんま効くわみたいなね、ですのでね、まあ、今年どうしようかな防寒って言ってる人はその白金回路をまずおすすめです。
白金回路は買わなあかんのですね。
なんか100円回路、使い捨て回路を入れてもいいって書いてあんねんけど。
それでも OK ですか？
うん、でも多分あんまり効かないと思いますね。
ああ、うん、そうでしょうね。
うん、背中にストーブ背負ってるような感じになるんでね、これ白金回路だと。ぜひね、わあ、サミは外用意出るねんとか、なんか本当になんかないかなって探してる人は、この白金回路。これ10年は軽く使えますから。
はいはい、
あ、めちゃくちゃ長持ちしますね。これとこのあったかろう2っていうのがあるんで、
は
あ、あったかろう2をですね
2、
Amazon で検索していただいたらピョーンと出てきますので、ぜひ使ってみていただきたいと思います。
はいはい、はい、
それとですね、まもなく、まあ、インターネット講座テイクオフコースもですね、
はいはい、
おかげさまで、丸8年経ちます。
こっちも早いですね。
早いですな。で9年目に入っていくということでですね、
あ、この前8年目したのにもう、
そうそう
9年目なんですね。
そういうもんでしょうね。
早いな。
そうそうそう、でありがたいなという話で、まあ、
はい、
とことん、この浄化の旅を応援させていただきたい、
はいはい、
心から思っておりまして、で、どういうキャンペーンにしようかなと思ったんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱりこのためになるというか、
はいはい、
学びになるというか、しかもお得というかね、うん、そういうことで考えたのが今回、三大特典という、
いつもより増えてますね。
一つ増えましてですね、
はいはい、
お付けさせていただきたい。で特典1、
はい、
これはですね、以前ありましたように私とですね、ツアーガイド足立と個人セッション60分という、
はいはい、
特典無料セッションですね、これが特典1でございまして、何でも聞いてくださいと、
はいはい、
スカイプか電話セッションで1時間ですね、うんうん、いろんな質問ご相談にお答えしていこうというのが特典1、
はいはい、
それと特典2がですね、なんと受講期間が倍の2年間ということで、うん、
はい、
通常1年間のところ2年間受講いただけるということですね、
はい、はいはい、
まあ、これで計算すると1ヶ月2700円で
うんうんうん、
受講できる計算となります。まあお得というと、
は
い、
そうですね、
うん、1年で、ね、ドーンと壁抜けてね、
うんうん、
いければいいんですけど、やっぱり2年というのが安心感があるんじゃないかなと。
そう、あ、そうですわ ね、
ということで、2年間お付けする、それと、これが初めての特典となります、
はい、どんなんですか。
ですね、今うちでこの塾で販売している DVD は3種類ありまして、
はいはい、
関連浄化とバイオン浴で空を体感するセミナ
ーと、はい
はい、セルフライフコントロール、
はい、
でつい先日というか春のね、関連浄化のすべてが分かるという、
はいはい、
3枚組の DVD を3種類販売しておるんですけども、
はいはい、
この中から、
うん、
お好きな DVD を、プレゼントと。
また太っ腹な。
これをね、いわゆるセッションと2年間受講できるプラスなんだって考えた時に、
おう、
そりゃもう3種類出てるから、 これどれかじっくり見ていただいたら旅も進んでいくだろうと、いうことで一つ選んでいただいてですね、2万から2万5000円の DVD ですから、これでこれも無料でお付けして、この3つで帝国コースに受講いただければドドドドンといくんじゃないかなと。
えらい特典ですね。
そうなんです。これ多分二度とやらないと思いますけど。
いやいや、僕今初めて聞きましたけど、ちょっとびっくりしましたわ。
そうで
しょ。
だから、はい、在庫がそんなにむちゃくちゃあるわけじゃないので、またプレスしていかなあかんなと思いながら、でもこれ一回やってみたいなと思って、今日思いついたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうです。まあ、なんかな、新しいのないかなと思って。
これはすごい。
そうなんですよ。だからですね、ぜひね、本日から3月31日までの期間なんですけども、もう関連上課やってみようと。で、もう一度再受講しようかなと。いう方もいいと思いますしね。
再受講の方は、何でしたっけ？再受講はまた同じ金額でしたっけ？
半額で、受講できますが、こっちの方がお得なんですよ、実は。
そうですよね。
2年間でしょ？
そうですよね。
そうなんですよ。
DVD ついて。
そうそうそう、セッションついて。
セッションついて。
そうそうそう、そう、そうなんで、かなりお得なので、こっちの方がおすすめかなと。
いやいや、確かにそうです
わ。そうなんですよ。ですから、再受講の方も、この機会にぜひご検討いただきたいなと思います。
はいはい。
はい。ということでね、たくさんの、皆さんとまた、旅をご一緒できるのを楽しみにしております。
はい。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Rocku Channel.
はい、本日は Y さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい。こんにちは。重い内容で申し訳ないのですが、お手つきの時でもご回答いただければ幸いです。脳神経系の難病、脳脊髄液減少症というものを発症して32年になります。原因は父親に7歳の時に逆さづりにされ、床に頭を叩きつけられたことによるものです。父親は普段からいわゆる虐待を日常的に行っていました。32年、病気のため、体も精神状態も生き地獄のような苦しみと戦ってきました。4年ほど前から浄化ワーク、内観などを毎日自分なりにですがやってきました。だんだんと楽になってきているところもあると思うのですが、未だ父親への殺意や憎しみ、恐怖などの感情が湧いてきたり、どうしようもなくなる時があります。私の浄化がまだ足りないということでしょうか。はい、
はい、ありがとうございますね。32年間の闘病生活、しかもその原因は実の父親の虐待であると。
そうですね。
ね、ひどい話やね。もうね、想像でするこの苦しみと痛みとかね。
はいはい。
ですからその度にこの父親への殺意とか憎しみが湧いてくる。
出てくるんでしょうね。
これも当然なことだと、思うんですね。
はい、
ですから僕はね、この Y さんのメールを読んで本当になんていうかな、本当にあんまり言葉にならないよね、こういうのって。分かるわけでもないし、
まあそうですよね、
こんな同情共感もできない話じゃないですか。
はい、
ひどい話やなと、大変なことになってるなっていうことは言えるんで、それしか言えないというか、
ね、
安易にこれを浄化してくださいとかね、
はいはい、
っていうようなアドバイスがなかなかできないんですね。でもね、重い内容だから、ちょっと番組できないと、いうことではいけないなと。
はいはい。
やっぱりね、少しでも心が安らかになるための何らかのですよ、きっかけみたいなね、そういうことになれば いいんじゃないかなと思って、今回番組でちょっと取り上げさせていただきました。
はい、
はい、で本日はですね、根源にあるものというね、いうテーマでちょっとお話をさせていただきたいと思います。
はい、
我々ね人間ですんで、
はい、
どうしてもこの人間を中心に考えて物事を理解しようとするじゃないですか。
まあまあそうですよね。
もうそうしかどうしようもないですもんね、
う
ん、
そうですよね、
うん、でもねこの世界の本質っていうのはまあ思考では理解できない、
うんうんうん、
ね、繰り返しお伝えしてきてるわけなんですけども、
はいはい、
思考の基本パターンって、やっぱりなぜ、
うん、
どうして、
うん、
という問いからやっぱり始まっていくじゃないですか。
まあどっかに答えがあると思ってますからね。
そうですよね、
うん、
その通り でもそもそもこの世界には理由もなければ、
うんうん、
意味というものもない、
はいはい、
でないものをずっと探し続けているわけで、
うんうん、
もしね理由や意味があるというんであれば、やっぱりねそれってねこう人間特有のドラマなんですよ。
これ意味付けイリュージョンですね。
そうなんですよ、ドラマね、
うんうん、
あなたは愛を学ぶために地球に生まれてきた、
はいはい、
と言われればですよ、
うんうん、
なるほどそうなのかと、
うん、
納得するかもしれないし、それはそれで間違っていないんですよね。
まあそうですね、
うん、でも正しいわけでもないと、
うんうん、
ですからまあドラマということで、
はいはい、
このそもそもドラマ自体が真理であって、
うんうん、
ねえドラマの中に真理はない、
はい、うんうん、
ここなんですよねやっぱり、
うんうんうん、はいはい、
もしあったとしたら、
うん、
やっぱり真理と真理でないものの2つに分かれてしまう。
あ、そうですよね、
そうですよね、
うんうん、
だったらいつまでとあったって二元世界じゃないでしょうか。
はいはい、
うん、だからそんなことやっててもキリがないんですね、
うんうんうん、
だから全くこのゴールがないマラソンをやっているようなもので、
大変ですよね、
そうよね、でもその大変さで、
うん、
まあ、長い人生の暇つぶしをしてるわけで
確かにね、
そうそうゴールないなーってこう探してるから面白いんですよね、
うんうん
うん、いつまでも暇が潰れていくわけであって、それが楽しいという方には全く問題なしングな話でしょう。
はいはい、
ね、そっとしておきましょう、
はいはい、
という私めも、
うん、
12年前は全くそっとしておくことができず
探求してたんですね。
真理らしきものを、
うん、
掴んで振り回しですよ、
はいはい、
それは真理ではない間違っているなんてね、
うんうんうん、
そんなことやってたわけで、
はい、
まあ、実にお恥ずかしい話なんですけども、その当時ご迷惑を おかけしました皆様、大変申し訳ございませんね、本当にね、もう人間の思考って何かしら掴んじゃう癖があるじゃないでしょうか。
そうですよね、まあ、掴んでることに気付かへん、
ね、あ、そうそうそうやね、
うん、
うん、掴んでることに気付きは掴まないんですけどね。
そうですね、話せますよね、
全く掴んでることに気が付かないでもね、この癖が落ちきるまでっていうのは、まあ、個人差はあれど、
はいはい、ね、
それなりにやっぱり時間かかるなと。
かかりますよね、
うん、自分でやってみてね、
うん、
また掴んでる、また話して掴んでるって感じでやってきましたんで、
はいはい、
もう十分遊んできたと、そろそろ決着をつけたいんだと、
うんうん、
いう方はですね、
はい、
このね思考が作り出すドラマの外側に出る、
うんうん、
ね、人間という小さな小さな世界から、
はい、
世界全体を理解することはできないわけですよ、
うんうんうん、
この肉体、我々の肉体をですよ、灯台だとしますよね、
はいはいはい、
で灯台の先っぽに明かりがついてる、
そうですね、
これが自我であり思考、
うんうん、
だと思ってください、
はい、
で皆さんね、この明かりをぐるぐるぐるぐる回してですよ、
うんうん、
360度ね、
はいはい、
四五八方を照らして物事の本質を理解しようとする、
うんうん、
ね、この世界はどうなってるのか、真理とは何なのか、
はい、
あれこれ考えるわけなんですけども、これどれだけ考えたところで、
うんうん、
この自分という暗闇が残るじゃないですか、やっぱり。
そうですよね、
残るんですね、
うんうん、
だって、自分というのを世界の一部ですから、
はいはい、
世界全体を明るく照らすことっていうのは思考ではできないんですよ、
うんうんうん、
どうしても自分が影になるわけですよ、
はいはい、
うん、だから思考している自分がいる限り全体は分からないんですね、
うんうんうん、
ですからね、もし本当の自分は誰なのか、 この世界の本質は何なのかということを、まあその答えに出会いたければ、
はい、
灯台の明かりの電源を落とす、
はいはい、
これしかないんですね。
うんうんうん、
うん、一度人間をやめてみると
ねえ、これが難しいですよね。
これ難しい。やろうと思ってできるもんじゃないですかね。やろう、やろうとすればその人間が生き生きしてくるわけであって、
はいはい、
ですからね、人間をやめるということは、
うんうん、
まあ、そこに私という個人は存在しないわけで、
はいはい、
当然ながら私が存在、認識するね、
うんうん、
私がいないんですから私が認識する世界もないと、全てがないと、
はいはい、
うん、さて私と私の世界が消え去った後、
うん、
一体何が残るんでしょうか。
うん、
ね、まあ、禅問答的なものですけども、もちろん一切認識できないわけですから、
はいはい、
何も残らないんですけども、強いて言えば、
うん、
世界そのもの、
はいはい、
一なるもの、
うん、
根源、
強
いて言えばですよ、
はいはい、
そのようなもので、その時、まあ、その体験している時にこの修復、
うん、
絶対的安心感ですね、
はいはい、
まあ、ある人だったら愛という言葉を使うかもしれませんけども、うんうん、そんな感覚がやってくるんですね。
はいはい、
それはね、ドラマの中、人間のドラマの中の何かを手に入れた時に感じるものとはちょっと違う、
うんうん
うん、ドラマの中で感じる幸福感とか安心感とか、
はいはい、
やっぱり雲のように消えていくものじゃないですか。
まあそうですよね。
うん、手に入ればやってくるけど、うん、手に入らなければその逆を感じるみたいなね、
はいはい、
うん、そんなんじゃなくて、根源にある安らぎっていうのは、
うん、
揺るぎないものなんですね。
はいはい、
うん、これはもう感覚的に分かります。そんなやってきて消えて裏返ったりするもんじゃないということは分かる、
うんうん
うん、でもね、まあ快楽主義でいる私、
はい、
もそうですけど、人間はですね、この感覚とか体験をやっぱりさっき言ったように掴んでまうんですね。
そうですよね。
そうなんですよ、うん、その時ね、私は存在していなかったにもかかわらず、
はいはい、
私が体験した、
うんうん、
私は真理を知っている、
はいはい、
と自我は主張してきます、
うんうん、
でこれにやられていくわけなんですけども、
まあ、魔境生活始まりますね。
そうな、魔境生活ここから始まる。だからね、はい、近くに指摘してくれるガイドがいればいいんですけども、
そうですよね、
全くいなければね、
うんうん、
もうね、魔境入りのバスに乗ること間違いなし。
ね、周りに言われても絶対耳貸しませんもんね。
そうそうそうそう、やっぱりなんか師匠みたいなのがいてね、
うんうん、
勝みたいなやってくれん限り、
ね、
うん、もう自分はもう上がっちゃってるんで、上の方に。
そこから競争になりますもんね。
そうそう、見下ろしてるんでね、その時はもう、
うんうん、
うん、もう競争になるし、まあ大変なことになりますよ。
そうですよね、
うん、そうそうそう、そういうね、落とし穴にはまっては這い上がって、
うんうん、
またはまっては這い上がる、まあ、そんなことを繰り返していくとですね、だんだんとこのあれとこれを分別した自我のエネルギーっていうのは削り取られていくんですね。
はいはい、
でついに分別心がとうとう脱落し、
うん、
ある理解がやってくる。
はい、
はい、それはですね、全ては根源の現れだったという、
うんうん、
そういう理解なんですね。
はいはい、
この理解はやってきた時にありとあらゆる疑問が全て解けていく、
うん、
うん、もう長い長い自己探検の旅がようやくここで終わっていくんですね。全ては根源の現れ、
うんうん
うん、この理解っていうのは全てをそのまま包み込むわけですよ。
はいはい、
犬のあくび、
うん、
猫の毛づくろい、
はいはい、
ね、隣のおっさんの怒鳴り声、
うん、
ね、私は誘ったという思い込みもですよ、
はい、
憎悪する相手に対しての殺意、
うんうん、
誰かの愛情に触れて感動し涙する、
うんうん、
ね、何もかもが、もう根源の現れ、
うん、
もう愛と言ってもいいですよね。だからさっき言いましたように、うん
うん、はい、
でもこれ人間業界でいうところの愛というのとはちょっと違う。
そうですよね。
そうなんですよ、
うん、愛の裏返しありますからね、人間業界は。
そうそうそうそう、人間業界の愛ってさ、うん、この相手を思いやる心だったり、ね、自分を顧みずに他人を助けようという優しい思いだったり、
はいはい、
するんですけども、
うん、
もしそれが愛であれば、 ね、誰かに対して怒りを感じているときは、
うん、
根源から離れていると、いうことになってしまうわけですよ。
はいはい、
うん、だから人間業界の愛というのはあくまでその愛情というか、
そうですよね、
一つの感情やね、という私もそれは全く分かってなかったわけで、マザー・テレサのように慈愛に満ちた
はいはい、
ね、僕は本当憧れですけど映画まで見に行ってますから ね、
ね、
おっさんがですよ
すごいですね、
マザーのようになりたいってね、思っておりまして、実はこれが迷いのもとだったと。
はいはい、
愛情深い人間になりたいという人間業界では、称賛されるべきですよ。
そうですよ ね、
ね、そういう思いがですね、実はこの世界の本質を見失う原因になってしまっていたと、分別したんですね、結局のところはね、そうではない自分というのを受け入れてなかった。
はいはい、
ですからね、本当の愛というのはもう自我にとっては非常に厳しいものであって、到底受け入れることができないの。
はいはい、
だって攻撃してくるやつですよ、愛してくれないやつ、ね、心を傷つけたやつ、ね、そんなやつらが 愛の現れなの。愛の現れ、
とんでもないですよね。
思う、
いや無理です、
無理やね、死
ん
でも受け入れたくないと、そんな感じやと思うんですね。
はいはい、
でもちろんそれでいいわけで、その死んでも受け入れたくないという思いもまた、
はい、
根源の現れであると。ですからね、我々が何が思い何をし何を感じようとも、
ね、
根源から離れるっていうことは絶対的にできないんですね。
ね、前ほんまにだいぶ前やけど、あの海と波の関係いうところでね、
おっしゃる通り、
やってましたよね。
そうなんです、僕あれやっぱり例え話は分かりやすいかなと思うんやけど、びっくりして、まあ思い出してくれたように、波って一度も海から離れたことがないじゃないですか。
あの話はね、一番衝撃的でしたもん。
ああ、そっかそっか。だからどうしても波って言ってラベル貼っちゃうと波だもんね。
そうですよね。
海ではなくなってしまうんですよ。なんかそう、感覚的にですけども。でも実は海やねんね。
そうですね。で、現れですもんね、海からの。
そうやね。だから、愛という海にですよ。風という縁がやってきて。
はいはい。
憎しみという波が起こったとしてもですよ。それは愛であることには変わりはないと。
また戻りますからね。
そうやね。ですからね、このワイコさんの、まあ、父親を憎み、殺したいという思いも、それでいいんですよ。許さなければいけないということもない。ただね、今回お伝えしたいことは、
はい、
我々人間の根源は愛であり、愛の本質っていうのはこの無限の許しであると。だってどんな人間であってもですよ、
はいはい、
今ここにあることを許されてるじゃないですか。
そうですよ ね、
ね、僕もピッカリちゃんも、ね、この番組を聞いてる人も聞いてない人も、ね、その行為行動を問わずね、今ここに存在する、それがそのまま真理であって、
はいはい、
この無限の許しの現れなんですね。ですから人間業界の許すとか許さないっていう個人的な思いではなくて、
はいはいはい、
無限の許しっていうのは我々の根源にあって、もう今この瞬間の実在そのものであると、だから存在することができてるんだと、
はいはい、
ですからね、誰かを嫌い、
憎
しみ殺したいと思い続けることで、もしね、安らかな気持ちになるんであれば、
はい、
もう徹底して憎み切ればいい、でもそうはならないはずなんですね。
そうですよね。
そうやね。だからね、どんな人間であっても普段自覚できない潜在意識の奥深くに、
はい、
こうね、無限の許しの光、
や
っぱあるんですよ、灯ってるんですよ、その光に近づけば近づくほど、
はい、
自分の心はだんだん安らかになっていく、遠ざかれば遠ざかるほど、どんどん苦しくなっていく。
まあそうですよね、
我々の本質ですからね。ですからまあそこをね、だからまあワイコさんはまあ父親から虐待を受けて、もう32年もの、もう32年ったらもう人生の半分ですよね。
7歳の時にぶつけて32年やから、
もうほとんどってことですね。
普通に足したら39ですもんね。
そういうことやね。だからもう人生ほとんどってことですもんね。
そうですよね。
障害に苦しみ続けてこられまして、
うんうんうん、
絶対に許さない殺したいという思いがやってくるのも当然のことと思います、
うんうん
うん、ただしね、ワイコさんの根源である許しの光っていうのも、一度も消えたことがないんですよ。
そうですよね。
そうなんですよ。
絶対消えませんからね。
消えるもんじゃないんですね、
うんうん、
だからこそ苦しむんですよ、
うんうん
うん、自我的にも絶対に許せない。
はいはい、
わかります。でも
例えばお父さんが亡くなってもこれダメですよね。
関係ない、シング
関係ないですからね。
関係ないです。でも存在の本質っていうのは、許しであって受け入れることですから、
うんうん、
ね、もうそこの心の葛藤ですよね、
うんうん
うん、その本質的なもの、それと自我的なもの、うん、その葛藤が苦しみの原因になっているわけですよ。
うんうん、
ですからワイコさんもこうやって投稿いただくっていうことは、
はいはい、
許したい、
うんうん、
許して楽になりたいっていう心の奥のその本心というのかな、
うんうん、
それがあるからこそこうやって浄化ワークをやったり、
そうですよ ね、
こうやって投稿いただいて、まだやり足りな、うん、やり足りないのかと、
うんうん、
だからそれは本質的な自分のその根源にあるものなんですね。
はいはい、
それが突き動かしているわけであって、
うんうん
うん、もうずっとその炎は光っていうのは灯り続けている、う
ん、はいはい、
ですからね、関連浄化の目的っていうのは今回 お話してますけど、本当の自分に出会って、
うん、
ね、自分の本質は無限の許しだったということを思い出すことなんですね。
はいはい、
ですから自己否定の観念を再三ね、
うんうんうん、
おすすめしているのはまず自分を許し、
うんうん、
受け入れる、
はい、
ということがこの世界の本質を理解する近道なんです。やっぱり
そうですね、
まず自分なんですよ、
うんうん
うん、これはダメだ、あれは良い、
うんうん、
ね、許す許さないというジャッジが落ちていくと、
うん、
もうね、今この瞬間の自分がどんな自分であっても、
うんうん、
もうそのまま受け入れるようになる。
はいはい
はい、そうなってね、初めて他人を許すことができるようになるんですね。
うんうん、
ですから、ね、自分を裁きながら相手を許すことはできないってわけです。
それは無理ですね。
そうなんですよ。まず自分からスタートしていく。で、自分が誰かっていうことをやがて思い出すんでね。
はいはい。
その時にやっと、この硬い硬い氷が溶けていくんですね。
うんうん、
ですからね、だんだんと楽になっていますがって書いてるんで、少しずつ今、硬い氷が溶け出している。
うんうん、そうですね、
状態なんですね、
です
からどんな硬い氷もこの光を当て続けることで、
うんうん、
少しずつ溶けていくんでね、
はいはい、
でやがて水になって流れ出しますから、
うんうんうん、
その光というのが、この軸では浄化ワークであり音禅なんですね、ですからね、ぜひね、この関連浄化と音禅もうやられてると思うんですけども、愛子さんの場合は、
はいはい、
これからもね、日々バランスよく、
うんうん
うん、やってみていただきたい。
はいはい、
そう思います。もう大切なことは、先ほど申しましたように毎日光を当て続けるということ。
そうですね、うん、
やったりやらなかったり、
うん、ね、
せっかく溶け出してるのに
また壊れますもん
ね。そうやんね。だからね、本当にやり続けて水になって流れ出すっていうところまで いけば、もう自然にやらなくなっていきますから、やる必要性を全く感じなくなっていくので、
は
い
は
い、だってもう溶かすものがないですから。
そうですよね、
うん、だからね、その日がやってくるまでね、もうね、うんうん、テクテクね、マイペースで歩いていただきたい。
はい、
ね、もうY子さんにですね、もう少しでも早くね、
うんうん、
まあ、心安らかなる日がやってきますようにですね、
はい、
はい、心よりお祈りしております。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。